コモコパレード。
大阪ですよ。
ね、今は大阪の、アパートというか、
まあ、そうだね。シェアハウス、ね。
シェアハウスの方
に。うん。まあ、両隣誰も住んでないんでね。まあ、楽ですけどね。夜中に声出してても。
声大丈夫なんですけど、ね。まだ実質一人で割と、のんびり。
まあ、もう一人ちょっと離れたところに一人住んでるけど。う
ん、ああ、そういう感じなんですね。
そう。全体で4人とか。14部屋あるうちの4人だから相当少ないよ。
その周りはどういうとこなんですか？静かな住宅街なのか、繁華街近いのか、どんな感じなんですか？
まあ、ドヤっぽいアパートがあるとこやね。
ああ、なるほど、なるほど。
大島テレビみたいな、うちは炎一個もなかったんやけど、周りは炎だらけだったね。
うん、炎だらけ、なるほど。うん、まあじゃあ、そのエリアの中にある炎がついてない場所という。う
ん、隣のアパートとかだって、炎4個、死んでる人7人みたいな。
炎4個死んでる人7人すごいな。
心中してるの、心中。
うわぁ。うわぁ、厳しい。厳しい話ですね。まあまあまあ、でもそういうね、ところで。
そうそう。なかなか、まあ、そう。だからうちも別に死んでないとも思えないんだけど、まあ。
見つかってないだけかもしれない。てか、
90年以前のやつは乗らないから。
あ、そうなんだ。なるほど。1990年前、89年とか88年に亡くなってたら出ないんですね。
うん、もっと最近だったかも。2009年かな。だから、大島テルができて以降だから。
あ、そっかそっか。テルさんのそれができる前のデータはないからってことか。
データはないっていうか、なんか古いから載せてないんだよ。
あ、もうキリがないから。
とか、そう、意外と、そう、意外とその、物件っていう部分にやってるから、なんか、載せてない事件も結構多い。
ああ、なるほどね。そういうことなん
だ。うん、うちだって60年ぐらい経ってるからな。
ああ、そこの、大阪のとこか。
多分ね。
はいはい。うん、まあでも経ってるんでしょうね。そんなドヤにずっとあるような。
壁に貼ってある新聞紙が40年前のやつ
だからな。あ、いいな、味があるな。まさにレトロな。
うん。なんで、桃井香織が30なのに一人暮らししてないって、ちょっと馬鹿にされてる記事やん。
時代だな。なんかちょっと、ランボさんちの壁見るだけでも、ちょっと1、2時間過ごせますね、それね。
すごいよ。今話題のスタートレックは、ここから生まれた2001年宇宙の旅って書いてあるからな。
うわぁ。もう、
2001年がそこそこ昔だからな。
僕の、ちょうど今、アシスタントで雇ってる男の子がスタートレックの超マニアなんで、それ、見せたら喜びそうですね。
いや、別に写真撮って送るよ、じゃ
あ。あ、今度ぜひ送ってください。じゃあ、ちょっと見せてあげます、彼に。相当喜ぶと思います。
最近あったことが、お前、2001年より後に生まれてるからな。
すごいな、
うん、2004年生まれです、みたいな子がもうそこそこいる世の中なのに。
ねえ、本当ですよね。2000年代、2000年、2001年とか知らないってこうね、ちょこちょこ出てきましたからね、絡む方で。
2001年生まれはだってもう結構大人だもん、もう。23
そうですよね。
3点、しっかりと大人だよ。
ねえ、だから、ふと知り合った子がそういう子っていうのはちょこちょこ出てくるんで、おーってなりますよね、やっぱね。
あるあるあるある。あるよ。ある、あります。で、まあ、いいや。愚痴みたいなのは 2話目にしよう。これ大阪1話、大阪1話目なり。1話目から全開で愚痴とか言い出すのも、よろしくないからな。なんかもう、でもね、珍しくね、
はい、
トークライブイベントなく来てる。
あ、そうなんですか？
うん。
それは相当珍しいイメージ。なんか、1本2本がいつも大阪行かれるときは入ってるイメージでした。なるほど。
まあ言ってもいいか言うけど、というかまあ誰も聞いてないしいいけど、丸山ゴンザレスさんが、
はいはい。
まあちょっとその前から言うと、俺はなんか最近ちょっとお祭り取材しようかなとか、
お祭りが日本全国の祭りを。
まあ日本全国の祭りではなく、過激な祭りを取材したいなと思ってて。
なるほどなるほど。
で、松山の太鼓祭りっていうのはまあ行こうと決めてて、
はい、はい。
で、まあ、当然、岸和田だんじりは、取材しようと思ってて、うんうん、その柏木さん、 岸和田出身だから、
はい。
なんか、ちょっと、もう当然詳しいですよね、みたいな、みたいんですけど、みたいな話をしてたの。
はいはいはい。
で、その話ちょこちょこ周りにもしてたら、丸山さんが、なんか、市長と飯食うけど来ます？って言われて。
おー、なるほど。
で、あ、行きます、行きます、つって、市長、副市長と、市長の連れ、みたいな人と、会合をし
お
たっ
食事
てい
会。
う、そうそう
なる
そう
ほ
そ
ど。
う。いやー、だから市長はね、まあ、維新の人なんだけど、
ああ、はい、はい、はい。
めっちゃ維新って感じの人だったけど、なんかこうさ、
ああ、なるほど。
わ かる？
なんか伝わる。なんか伝わる。
ハンサムな、基本な。
はい、はい。
爽やか、黒髪。
票集まってそうやなっていうね。
でもお父さんも、お父さんの地盤があって引き継いで、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、ちょっと、その、岸和田市でずっと、親の代からやられてる方なんだ。
そうそう。でもまだ若いけど、もう5期目とか言ってたから、結構、5年目と
ええー、
か、
すご。
あ、5期目じゃ、5年目って言ってたから、まあまあ、
5年目。ああ、でもすごいですね。
そうそうそう。それででも話聞いたら、やっぱり本人、全然だんじりやってた人で。
まあ、そうでしょうね。岸和田の子らはもう絶対ですから
でもまあまあ、半分ぐらいは高校で離れるんで、半分以上
ね。ああ、なるほど。
は。柏木さんの兄弟とかは、高校以降はやってないから、でももう全然
で
ト
も、
ップまでやってて、まあ、大屋根とかではないけど、そのリーダーではあるみたいな感じの、
なるほ
そうそうそう、
ど。
中居君ポジションというか
はいはいはいはい。
で、だから、最後までやって、かつ、ね、いい大学も出てて、すごいよねっていう。
確かに立派な方ですね。
で、なんか、それで、いろいろ合わせてもらったりして、まあ、リアルにもうすぐ始まるからね、練習してるとことか。丸山さんと一緒だから、丸山さん猛烈な人気やから、みんな丸山さんが行くと、ニコニコ話してくれるから、その隙
なる
に
ほど、
サクサク写真を撮ったり、細かい話を聞いたりしつつ。
取材がはかどりますね。
そうそうそう。もう、なんか前デコっていう、前でブレーキかけたりする人が、こう、丸山さんに出れてる感じは良かったね。
ああ、可愛らしいですね、それは。
そうそうそう。まあ、モテるよね、そういう。男にモテるよね、ほんと。
そうですね、丸山ゴンザレスさん、本当に男性のファンの多いもんな、聞いてると。周りも、僕の周りの男性も、好きだっていう人多いですね、やっぱ。
一緒に西成歩いてるんで、やっぱ入れ墨のお兄ちゃんにお話しかけられる。
ああ、なんかね、やっぱそういう人らに愛される。まあ、やってることもそうだし、なんか、そういう感じなんでしょうね。
なかなかね、さすが、やっぱり、顔バレの率が、断然違うからね、やっ
なるほど。
ぱ。いや、まあ、そんな感じで来たんだけ
はい。
ど、そこそこ、夏バテしてたんだよ、来る前から。
ああ、まあね、今、ようやくですかね。ちょっとマシになったんですけど、8月は相当でしたよね。
気温も辛かったし、結構まあ、忙しかったんで、
で、結構バテてらしたんですね、8月の終わりは。
結構バテてるなと思って、大阪来て、移動してたら、やっぱ鼻血が出たね。
移動中 に。
移動中にな
かなか体が危険信号。
もう信号超え
危
て
ない。
るよね。信号で血は出さねえよ。いやいや。
夏バテで鼻血って出したことないけど、相当それ、もうデンジャーです
いや、俺なんかあんまりにも疲れると鼻血出るんだけど、結構ね、意外とね。
あ、そうなんですね。
なんか睡眠時間が足りないというよりも、なんか真横になってない感じかな。新幹線乗って、車乗って、みたいな。なんか疲れちゃって。もうなんか疲れちゃって、昨日、一日中寝てた、ここで。なんか寝すぎて。
うわー、そうなんですね。じゃあ、それまで、昨日までが相当休みなく。
そうだね。まあ、今も別に休みないんだけど、まあいいやと思って。
まあ、さすがそこまでも鼻血出るんだったら、さすがに1日ぐらい寝てないと戻んないですよね。
そうだね。で、今日も、まあ、今日も昼過ぎまで寝てて、まあなんかサムネイル作ったりはしつつ寝てて、で、なんか丸山さんがまだこっちいて、ちょっと 飯食いよう、飯じゃないな、お茶しようみたいな言うから、ちょっと、西成散歩しつつ、コーヒー飲んで、だけだな、今日。だから2日間で、ほとんど。大阪。
今日は割と、まったりと。
大阪がに2日いてやったことが寝たこととコーヒー飲んだことだけやから。
でも珍しいですよね。まあでも逆にそのお家できたからこそできる、そういうまったりデイですね、なんか。
まあそうね。お金、何日住んでても金は変わんないからね。
そうですよね。これがまあホテル取ってたら一日でも多く取材出ようとかきっとされてたんでしょうけど、今までは。
あ、まああれがあるか。チェックアウトがあるからね。なんか適当に一日長く予約するということは多分ないの。まあ、ドヤだとたまにあったけど。
なるほど。
で、まあそうだね。だから、もう、あさって撮影があって、東京で。15時に、東京で、なんか、鷲見さんかな？トカナの鷲見さんと、
ああ、トカナのすみさん。
コラボするんだけど、それの収録時間に間に合うように、大阪から帰る。
まあ、間に合えばいいから、結構、じゃあ、慌てなくと思って感じだね、明日も。
だから、下手に早く帰る。だから、今日とか明日とか帰ると、一旦こう、東村山経由になるか
そっか。だから、
な。
東京駅からすみさんのとこに行った方がいいからってことか。
そうい
なるほ
う。
ど、なるほど。
挟みたくないんだよ。東村山を経由として。
むしろギリギリに東京着いてすぐスタジオ行っての方がいいんですね。
それに間に合うようにする感じ。
なるほど。それはどういう系のお仕事
もう全
なんで
然、
すか？
自分の YouTube とスミさんの YouTube のコラボ。
なるほど。リアル現場主義とスミさんの YouTube のコラボなんですね。ああ、おもろそうな。
ちょいちょいコラボの話来てて、愛好さんからコラボの話来たよ。
おー、愛子さん。
ロッテのっていうのも俺らの世代すぎるけど、ロッテ、
あ、
中
なん
日
かやっ
の、
てますよね、愛子さん。確かにね。
愛子さんやってる。そう、まだ、じゃ、登録者数3万とかだけど、まあ愛子さんだからね、回ってはいるよね。
ねえ。
狂犬じゃないわ、野良犬だ。
吉本の誰かとなんかコラボしてたの見たな、愛子
してる、
さん。残念。
トータルテンボス。
ああ、そうだ、トータルって、あの人らね、野球好きとかですもんね。なんか野球の本出してますもんね、確か。
大丈夫か、俺。よくあるパターンだけど。終
野
わら
球は確か村田ラムさんは
いや、だ
ゼ
から
ロで
ね、
した。
いや、ゼロじゃない。父親がめちゃくちゃ野球気違いだから、小学校の時からもうバリバリ野球見せられてきたから、
ドラゴンズですか。
ドラゴンズの試合は、毎回ドラゴンズの試合だったから、高校出るまではまあまあ見てんだよ。
そうなんだ。
だから自分全然、田尾、平野、モッカ、大島とかは今でも覚えてるよ。
ああ、その世代の時のことは結構詳しいんです ね。よく見て
で、
たんですね。
愛好さんがロッテから中日に来たのが俺が大学入った時だから、そっから見てないんだ
なるほど。
よ。まあ当然俺らの世代は愛好さんは知ってるけど、ね、知ってるというか見てるけどね。もう落合の弟子みたいな感じでね、やってたもんね。
左投げ、左打ち。
でもただだからさ、なんかもう父親に無理やり見させられてた感とかがあるからさ、なんかまあ別に、野球はまあ他のスポーツに比べては知ってるけど、まあなかなか複雑な心境っていうのはあるよね。
ちょっと、しかも、愛子さん、悪ガキとか、ヤンキーキャラですよね。
それはすごくいいなと思うけどね。
ねえ、だから、結構バッドガイだから、村田ラムチャンネルとのコラボって結構相性僕はいい、なんか優等生な、まあ大谷君じゃないけど、感じよりかは、バッドガイの方が気が合いそうですけどね。
大谷さんはもう現役のスーパーヒーローだからあれだけど。
いや、まあ、ちょっとあれですけど、でもそういう方もいるじゃないですか、野球にはね。
でもむしろ多いんじゃないの？野球なんて。
まあ、そうですかね。
昔はそんな感じあったけどな。昔の近鉄とか。
ああ、なるほど。みんなね、金のネックレスして ね。
暴力団みたいな格好してたよ
ね。
ね、昔は。
ちっちゃいセカンドバッグ持って球場入りしてね。
あれ？だってみんな20代だったんでしょ？
そうですよね。
あれが、あれで痛いとか、あれでかっこいいと思ってたんだからすごいなと思うけど。
確かに確かに。でもまあ、確かに愛子さんはその悪ガキ寄りだから、村トランプとの相性はいいかなって気は確かにしますね。
10歳ぐらい上だからね。
ああ、そうですかね。うん、はいはいはい。今60ぐらいか。
だから、イチローとかが大体同い年。イチローが1個下とか。
うんうんうん、
結構、やっぱり、そか10歳上ってそんな感じか。野球選手はやっぱり、そもそもが若いから、出世してるのが若い。
確かに。
10歳しか変わんないのが、ちょっとビビる。
そうですよね。
うん。うん、そうそうそう。なんかね。
でもいいですね。そうやってコラボとかもいろいろしてこう。
うん、あとね、その、野球離れを急にしたというよりもね、
うん、
そういう気持ちもあったんだけど、福岡行っちゃったから、あんま中日の試合とか見れないんだよ。
ああ、そっか、そっか。
今じゃない。
大英ホークスになる。まだないの？
あった。大英ホークスがあったから。
あ、じゃあ大英ホークスとかの。
そうそうそう。
でもまあ、中日応援してたら、ね、福岡来ちゃったからって急に大英見るかって見ないですよね。中日やってないなってなっちゃいます。
うん、なんかあんまスポーツ自体見てこなかったよね。
いや、だから僕は村田さん全然スポーツ見てこなかったっていうのばっか聞いてたんで、逆にその高校ぐらいまでの実家いた頃はお父さんと野球見てたんだって、むしろ意外だったから。
しょうがねえじゃねえか、そんな飯食ってる時に流れてんだから
。まあ、そう。
あえて無視はしないよ。
なるほど。
無視はしないけど、自分もやってないしさ、なんか、やっぱり何もあれだよな。虚無だよな、本当に。
じゃあ、村田パパはなんかじゃあ野球とかやられてた方なんですか？
いや、もちろんもちろん。甲子園。
なるほど、なるほど。野球少年だってことですね。
野球少年だよ。キャッチャーだよ。
ああ、それだったら、それはまあ、で、ね、名古屋の方だったら、それはドラゴンズ応援して、毎日、お食事の時は見ますわね。
はあ、でも三重県だからね、阪神の人も多いと思うけどね。
ああ、確かにちょうどどっちもいそうですね。
うん。まあ、どうなんだろう。三重県事情はあんま詳しくない。近鉄じゃねえんだよな。三重県でも阪神がそんなになるんだよな。
ああ、まあ確かに。今日、なんか和歌山とか近鉄多いイメージあるけど、確かに三重ってわかんないな。
でも、阪神やと思う。近鉄じゃないと思う。
なるほどね。
本当は近畿鉄道やし、近鉄やけどね。
そうですよね、確かに。
なんか、まあ、言って、阪神が大阪感が強いからね。そうそう。そこら辺が全部なんかちょっとずつずれてんだよな。なんでそもそも大阪人は阪神が好きなんだっていうところから。
まあまあね。まあまあそこが一番近い地域の地球チームだからでしょうけど。
え、神戸だろ？
そうですね。
近鉄の方が近いじゃないかよ。
でもまあまあなんかあるんじゃないですか、そのパリーグ、セリーグみたいな。
そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。残酷な話だなと思って。まあ古いんだよ、多分。できた順番で巨人、阪神だろ、多分。
そうですね。それもあるでしょうね。
で、まあ、セリーグのまあそこら辺ができたんだろうからさ。名古屋、広島とか。まあそんな感じで。
はい。
そうだね。まあ今はだから、まあ大阪でぼんやりしてんだけどね。まあ仕事もできなくはないんだけど。
まあそちらでも仕事をされたりもすることもできるようになってるんですもんね。
まあ iPad でやってる仕事はね。
うん。
うん、なんかもう、そうだね。文章の仕事も、やろうと思えばやれるけどね。
なんかでもどうなんですか？その8月に収録された時やっぱ、結構書き物仕事大変に締め切りが詰まってる話聞いたんですけど、今はちょっとはマシなんですか？
ああ、いや、別にマシでもないかな。
なるほど。
なんか、うん。なんか別になんか、あんまり書かんようにしてるだけかな。
ああ、なるほど。
もういいや。
いや、書かんようにって言っても、でもなんていうか、毎月の締め切りが結構村さん多そうだから。
だから毎月の仕事締め切りはやるしかないけど。
あ、それ以外を増やさんように
というか。まあ、東洋経済とか書かないなら書かないで別に困らないでしょ。困らないというか、書かないなら書かないだけだからね。
うんうんうんうん。
とか、まあ、連載 慢してたところも一個なくなったりとか。
はいはいはい。
もういいかなって。しんどい。しんどいしててね。
なるほど。
まあ漫画の締め切りはやっぱあるから。
はいはい。
それは iPad でやれるんで、とりあえずこっちでも書けるかなっていうのはある。
なるほど。
文章は実際今絶対書かなきゃいけないのは楽町新聞ぐらいじゃないかな。
ああ、あの、不動産サイトの。
そうそう。あれも月1だし。うん。他別に文章で毎月書かなきゃいけないのって今ないんじゃないかな。うん。
そうなんですね。
東洋経済オンラインを書きたければ書くっていうのと。
うん、うん、
うん。あ、あとなんかある。特にないよ、本当に。
あ、そうなんですね。じゃあまあ、もうどっちかというと、落待ちと漫画以外の書き仕事はなくて、あとは、どっちかというと、やっぱり YouTube だったりとか、その、あの、テレビだ、ラジオだっていう感じなんですか？
あ、なんかまあ、落待ち、なんかその、東洋経済も YouTube も、だから、頑張ってやるっていうだけの話だよね。頑張ってやってるからしんどいっていうだけで。
なるほど、なるほど。
だからやっぱり東洋経済新聞は相手もいることだから、まあ常に相手探して、オファー取って通っちゃったら書かなきゃいけないし、みたいなのも繰り返しはあるけど。
うんうんうん。
でも書かないなら書かないで、穴が開くだとかなんとかそういうことではないから。
ああ、そうですよね。落としたとかそういうことではないですもんね。
うん。だからもう、本当に、連載だけやってたら、まあ、収入は減るけど、まあ、死にはせんなっていう。
うんうんうん。
うん。ぐらいの感じでは。まあでもまあ YouTube をとりあえずね、やるからにはやらんといかんっていうのがあるからやってるけどね。
そうですよね。今すごく力入れてやってらっしゃる。
うん、撮ったよ。もう、だからもう大体その今思い返してみると、あの、クーラー壊れてる部屋で4本撮ったのがもうあの、体調を壊したスタートラインじゃん。
それは確かに話出ますよ。
しかも最初の2本マイクつけるの忘れたから、あの、リアルには6本撮ったのと同じや。
うわやり直したんですね。
もう疲れ果てたよ、もう本当に。
うわ、お疲れ様で、それはまあ、今日一日寝ただけで回復するのかってレベルの大変さですけど、聞いてるだけでも。
まあでも一緒にやってる相方はパンダの着ぐるみ着てやってるから。
ねえ、大変っすよね。
途中でリアルに返事がなくなんねん、も
う。素直な方だから。
なんか、返事なくなるんだ、気絶してるんだかどうなんだかわかんねえんだよ。
もう場合によってはもう目を閉じてスヤーってなってるね。
スヤーならいいけど、なんかまだ。目くるくる回ってたらどうしようかね。
ドキドキしますよね、表情読めないだけ。うん、
普通に40何度あったからな。
うわぁ、すごい感じ。
うん。てか、これは YouTube の黒話ではないけど。
うんうんうん。それはただエアコンが壊れてた。
どういうこっちゃってね。不動産やって話。まあ、なるほど。こんな感じかな、別に。特に、それ、いいこともなくって感じだよ。
去年。まあ、相変わらずやっぱり8月も忙しそうでしたね、そうきっと。
まあ、去年よりは忙しいけど、去年より儲かってるかっていうとそうでもないっていうね。
やっぱりでもその YouTube とかが本格的に始められたっていうのがこの多忙さのあれなんですか？そういうもんでもなくですか？
いや、それだよね。もうだからもう4ヶ月前、4ヶ月以前のことあんま思い出せないもん。
なるほど。まあね、確かに何人か僕もその YouTube だけで食ってるっていう知り合いとかいるんですけど、
うん、
YouTube の忙しさは本当尋常じゃないなって思いますからね。
まあなんで、2日に1本のペースでアップしてるんだけど、今。
はい、はい。
あの、まあなんか、まあ褒められることもあるんだけど、なんかこう、更新頻度低めなのに、目立ってますね、みたいなこと言われるからね。
まだ YouTube の世界ではそうですよね。1日1本っていうのがいっぱいいるから。
2日に1本で更新と低めなんやって思うと、なんかもう、ショッキングやな。
でもまあそうなんでしょうね。僕も一回 YouTube のその事務所と組んでやらないかって言われた時は、やっぱ最低1日1本お願いしますって言われたから、結局いろいろスケジュールでとか予算で合わなくて断っちゃいましたけど。
いやいや、まあそれは断ったらいいと思うけど。そ
う。ねえ、もう。
まあまあまあ、まあ別に毎日更新でもいいんだけど、編集が追っつかないからね。全部自分たちやってるからね。
それですよね。それが。うん、まあ、もっとだからあれですか、登録者とかそのいろいろ伸びてくれば編集は任せてとかにしようとかっていう考えなんですか？
編集が任せられるようになったらちょっとは増やせるね。
そうですよね、きっと。
うん、まあいきなり倍にはしないかもしれないけど、
その
まあ奇数日アップだから、
はい、
なんか偶数日 半分
半分とか、まあ週末は立て続けとかね。
まあそうだね、週末の偶数日は、あのなんか、まあもうちょっと楽なやつとか、軽い生配信とか、うん、なんかそういう感じのやつとかで、ちょっと場つなぎできるようなことはやるかもしれないけどね。
でもまあまあちょっと、YouTube も、ね、あの、通知来たらポチポチ押してますけれど、あの、どんどん見る人増えてる感じがするので、うん、素晴らしいなとは思いますけど。
そうだね。まあまあ、だからまあね、旗から見ればまだ、とか何でも言えるよな、あんのな。
まあね、やってない人だの、まあ、からしたら気楽なもんですからね。
そうそうそう。なんか、まあでも負け惜しみだよな、みんなな。
とか、まあね、もっと早く、この時期のとか言ってる人も、一回やってみろって思いますからね、撮って、編集して出してっていうのね。
そうそうそうそう。まあ何もやらんやつが偉そうにしとるよな。うん、
まあそういうも、まあそういうご時世ですよね。特に SNS だなんだコメント書き込む人は。暇な人がポテチでも食いながらそうやって打ち込んでるわけですから。
いや、そうだよ。もう、言っとる方はもうよくわからんよ。
鼻血出して倒れとるんじゃん、こっちはってね。
いや、そうそうそう。まあまあまあ、その、本当に暇なんだなって思うよ。なんか
確かに、すごいな。いや、本当に、村田さんの本当仕事量は、まあ、別に今に始まったことじゃないけど、本当に、リスペクトしますよ、本当に。
まあね、まあ、言うほど儲かってないけどね、本当、今年は。
あ、そうなんですね。まあまあ、YouTube とか、そっか、来年とか、今後、跳ねていくんだろうっていうコンテンツだから、始まったばっかりがちょっと厳しいですね。
そうそうそう。ただなんかね、まあいろいろ人に言われてね、だから俺だったら、その、企業とかに入れば、うん、もうちょいこう、単価の高い仕事を受けられるんじゃないみたいなことは言われるんだけど。
ほうほうほう。
なんか企業のノートとかね。
とか。ああ、なるほどね。
そういうのを受けていけば、なんか結構本当に高いやつ1本20万とかあるんだって。
へえー、
はいはいはい、なんかそういう。まあ20万の仕事を月4本やれば80万でみたいな、そういう稼ぎ方ができるようになってくると、また違うんじゃないって話を聞くんだけど。まあわかるんだけど、その、それってなんかね、結構昔、プレイボーイとかすげえ原稿料高くて。
はいはい、はい。
なんかプレイボーイにイラスト1枚か、1枚も7万とか8万とかの時代があったから。
はい。
なんか、それでしかも週刊誌だからさ。もう、ざっくり言うとさ、週に1枚書くだけで7万円もらえるわけだからさ。
はいはいはい、はい。
月に7、28万円もらえちゃうわけだよ。
まあ4枚書くと、ね。
そうそう。だから月に4枚書けば食えるっていうさ。で、まあ他にも仕事があればもっと食えるっていうのをさ。
うん、うん。
こうやってった時に、パタッとその連載が終わるとさ、急にこう苦しくなるっていうのが。
まあその28万がポッと過ぎるんですけど入らないんですもんね。
そうそうそう。
うん
う
ん。
でね、まあそういうのはよく見てきたからさ、その、
はい、
脱出版社とか、脱メディアみたいなところもちょっとあるんだよ
ね。ああ、今後のことを考えるとそういう、だまあ言ってみれば、まあ今のご時世ね、村田ラムというのが一つのメディアとして機能できるってことが来ましたもんね、こう時代的に。
まあだからやっぱり人気、メディアというよりはやっぱり人気を取るとか。
はいはい。まあインフルエンサー的な方向ですよね。
そうだね。なんかこういう、この人は面白いから見ようと思わせるとか、なんかまあそういうのはやっぱりやっていくべきかなとは思うね。
うん、確かに。まあでも実際村田ラムファンはそうですよね。 村田ラムがなんかどっか行ったんなら見ようとか喋ってんなら見ようってのでポチってくっていう。
そう、だから全体的な俺が出てるチャンネルの YouTube が回るようになってきてるから、なんかそれがあれば他の人とコラボも組みやすくなるし、ゲストも呼ばれやすくなるし、うん、いいんじゃないかなとは思ってるんだけどね。
確かにちょっとまた芸人さんとはまた違うし、ちょっとこういう面白いところいろいろと取材してるライターさんって話聞いてみたいってコラボしたいって人、YouTuber とか多そうですしね。
うん、そうだね。だからまあ俺、丸山さんとも今日喋ってたけど、もう芸人さんに比べたら全然喋れないからね。
うん、ああ、そのべしゃりとかトークっていう技術ではってことですよね。
そうそうそう。うん、全然ですよ。そんなのは。だから、わかんない。しかもあんまり技術で、中途半端にやると、なんか俳優さんが頑張ってる声優みたいな感じになるからね。
まあまあちょっと寒い感じに なりかねないですね、
下手すると。まあ逆に朴突にとは思ってるんだけどね。うん、
確かに。なんかその俳優さんとかもバラエティ出てバラエティ分かってますみたいな感じで頑張りすぎられちゃうと、ちょっと恥ずかしくなっちゃいますもんね、なんか。
まあそうそうそう。だからまあ結構、でやっぱり、面白い喋りみたいなのはやっぱ技術なんでね。うん。そこあんまりなっていうところはある。
うん、
まあそこまで、無理やしね。
まあそうですね。あれはあれで10年、20年と培ってる技術ですよね。
でもあるし、声質とかね、なんか元よりみたいな部分もあるからさ。頭の回転がとかね。まあだから、急に、なんか、今田さんみたいな喋りになろうとかなかなかできない
よね。もちろんもちろん、それはそうですね。
そう、まあだからもう本当ね、まあまあいいや、終わろう。